この4回のシリーズではですね、5回のシリーズではですね、国防の問題をやってるわけですね。日本ではまあほとんど国防という問題を議論してないもんですから、すぐですね、核武装すべきであるかとかそういうようなことにすぐなっちゃうんですけども、やっぱり順序っていうのがあると。まずそれをですね、日本人は戦争が終わった後一回も議論してないんで、やっぱりそれをちゃんと議論しないとですね、また行ったり来たり戻ったりしてるうちに全部なくなっちゃうってことになるわけですね。まあその典型的なものが教育改革のゆとりの教育ってやつで、突然やりますとね、もうゆとりの教育やってわーってやって、そこでそれを受けた子どもたちが損害を受けるってことになるわけですね。でまあ国防については最初にですね、まず日本人は日本人および日本列島は日本人で守るというその決意をしなきゃいけないと。今はアメリカ軍がいるとか憲法9条がどうとか言ってですね、それを逃げにしてるわけですね。それではやっぱり戦争なんていう厳しいものはやっていけないというのが第1回ですね。で第2回はやっぱり平和を目指さなきゃいけない、その態度を世界に示さなきゃいけないんで、外交を強くやると、平和外交を強くやると。例えば日本は唯一の被爆国ですから、核の廃止についてもっとはっきりとした態度ですね。現在ではアメリカの核の傘の下ということが言われてですね、国連における外務省というか政府の行動もですね、非常に分かりにくい玉虫色になってるわけですが、これではダメですね。それから中国とか北朝鮮、ロシアに対してもですね、まあ、断固たる平和外交というものをしっかりやっていくということですね。それから不平等条約がいっぱいあるわけですね。日米の間でも不平等条約、それから日本と中国の間でも不平等条約があるわけですね。日本人が中国に行った時は何もできない、だけども中国人が日本に入ってきた時は中国のために日本人に対して銃を向けてもいいという法律が中国にあるという、そういう不平等条約なんで、相互に同じ立場でやるという外交を取らなきゃいけない。3番目にはそこでですね、それをもとにしてまず戦力均衡、力のバランスですね、それを取らなきゃいけない。だから中国との間の力のバランスを取るためには、日本の防衛費を10年間にわたって約倍、10兆円にすることによってですね、均衡を保てますので、まあ、それをやるということですね。それにはまあ今無駄に使っている環境系の金をですね、防衛の方に回すということですね。それから今日第4回です。その上で断固たる言動を取るということですね。尖閣諸島の問題の時によく日本政府はなんで断固たる態度を取れないんだという話があったわけですけども、現在の戦力では断固たる態度を取れませんよ。だっていちいちアメリカの許可を得なきゃいけませんしね。だからまず自分の国は自分で守れる、それから外交方針がはっきりしている、その上で勢力、軍事力が均衡しているというポジションができて初めて断固たる言動が取れるわけですね。それは横田めぐみさんが拉致された後でも、なんで日本は断固たる言動を取れなかったか。もちろんどんなに見たって世界的にですね、自分の国の国土から自分の国の女性女の子がですね拉致されたら、それを取り返してくるというのはこれも誰が見ても権利ですから。しかしそれに対してもなんかもう社会党なんかは盛んに頃拉致なんか起こってないっていうし、それから直接的に国を守らなきゃなんない立場の警察とか海上保安庁、自衛隊もですね、俺たちは単独に動けないんだ、文官が動けなきゃ動けないんだっていうふうに、文官統制のことを逆に使って動かなかったですね。動くっていうのは2つありますからね。一つは直接的に北朝鮮を攻撃するっていうのも動くんですけども、自衛隊のできる範囲は北朝鮮に出動する体制を取るってことまではできますからね。出動の命令は首相かなんかかもしれませんが、出動する体制を取るのは十分に北朝鮮に対する威嚇になりますから、横田めぐみさんが帰ってきたかもしれないんですね。しかしこういった断固たる言動が取れないのは、日本人に決意がなく平和外交ということを強力にやらず、 しかも力の均衡がない状態ではいくら断固たる言動を取ろうと思ってもせいぜい尖閣諸島に民間の設備を置くぐらいしかできないんですよ。竹島も取られっぱなし。もちろん北方領土、なんて帰ってくるはずがないじゃないですか。プーチン大統領はいつもですね、独立国じゃなくっちゃ交渉相手にはしないって言ってるわけですよ。日本独立国じゃないですから、属国ですからね。ですからそれはダメなんですよ。だから第1回、第1段階、第2段階、第3段階を済んでから初めて日本は国を守る断固たる言動が取れるわけですね。国連についても取れるわけです。国連についてもですね、常任理事国になると分担金が増えるからとかそういうくだらないこと言ってたら全然ダメで、今の、常任理事国はですね、アメリカ、中国っていう2大侵略国ですね。平和を乱す国って言ったら大体アメリカと中国が世界の紛争の半分はやってんですから、それが常任理事国なんですから。今度のロシアでしょ、それからイギリスだってフランスだって結構戦闘機出したりリビアを爆撃したりしてるわけですから。だから今の常任理事国が好戦的であるということもですね、はっきりと主張して、平和な日本のような平和な国を作るんだと、侵略しないんだと、皆さんどうですかっていうためにはですね、やっぱり日本人の決意があり、平和外交が確立し、かつパワーを持っているという条件がどうしても必要ですね。それの上で断固たる言動を取れば、みんなも世界も納得するしですね、それに日本の貿易ですね、この貿易も今はもう日本の貿易は日本に核ミサイルを向けている中国と親睦を深めようっていう日中議員連盟とか経団連がいるわけですよ。でこの人たちにももちろん言い分があるんで、その言い分を整理して、腹で分かるとか暗黙のうちで分かるんじゃなくて、なぜ日本に核ミサイルを向けている中国と経済発ですね、それ日中友好議連という自民党の議員連盟は中国が日本に対して核ミサイルを標準を当てて狙ってるということをどうするのかということをやっぱりちゃんとですね、日本少なくとも日本国民には示さないとですね、中国とどう交渉するかは別にしてね、もう全然話にならないと思います。つまり断固たる言動を取るということは平和を守るためにすごい大切なんですね。で断固たる言動を取るためにはやはりそれなりの準備を日本側でしとかなければいけないということですね。でやっぱりこういった論理性ですね、一貫した論理性というのが非常に重要でありですね、フラフラフラフラして、うまく立ち回ろうなんていうのはですね、国防とかですね、そういうがっちりした大きなことではダメなんです。それは商人のやることですね。だから日本もやっぱり市の交渉みたいにですね、侍っていうのは報酬をもらわないと、お金に手を染めないと、しかし日本のことを考えると、商売人はお金に手を染めてもいいけども自分のことを考えると、まあ、こういうふうに分担をしなきゃいけないかもしれませんね。今みたいに政治家がほとんど商人みたいになっちゃって、お金を配ったりお金がもらったら行動するっつったら、商人って素晴らしいんですよ。だって流通とかそういうものをやって、それから価値のあるものを世の中に供給してみんなを楽しくするんですから、それはそれでいいんですが、その商人が政治をやったらいけないっていうことなんですよね。政治っていうのはやっぱりそういうその儲けだとか流通だとかそういうものではなくて、人の魂、まあ、そこをですね大切にする、もしくは子供、子供とか人の魂ってお金になりませんからね。だから死の交渉ということで侍は米しかもらわないと、まあ、いうことだったわけですね。だから全体の社会全体の辻褄が取れていなければ国を守るってことはできない、我々の子供の命を守るってことはできない、せっかく310万人という人たちが、大東亜戦争で犠牲になり、その310万人の犠牲がなぜ起こったか、これはまあ論理性がなかったからですね。アングロサクソンに対して日本民族残念ながら論理性が負けてた、わけですね。戦力としてどっちが強かったかってことは分かんないんですけども、論理性に欠けてて議論にも欠けてた。せっかく万機公論に決すべしと明治天皇が言っておられたけども、それも 実施できなかったっていうことですね。そこが問題なんで、この日本の国の国防の立て直しについてもですね、そこのところを一番よく考えて、そして、実施するということで、この防衛の5段階ですね、まあ私も今参政党なんかにこの5段階の検討をお願いしてるんですが、まあどのくらいになるか分かりません。参政党って非常に民主的な党で、みんなで議論してっていうことになるんで少し時間かかりますが、やはり日本の国をどうやって守るかなんていう重要なものはですね、それはやっぱりみんなで議論して少しずつ理解してやっていくと、まあ、そういうふうに考えられます。